連結
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education.
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました。平成最後の
ねえ、もうなんか去年ぐらいから、はい、あの平成最後の、平成最後のっていう言葉いっぱい聞いてきたけど、
はい、
なんかいよいよですね。
いよいよですね。
はい、
あの冒頭にもお伝えしましたが、パンクしましたんで
、はい、車がね。
ちなみにあの、まあ、それを生かすという意味で、
はい、
パンクは英語で何て言うでしょう。
パンク違うね、違いますね。何でしょう。
タイヤが空気がなくなるとどうなりますか。
へこむ。
まあまあまあ、まっすぐになっちゃうんで、
うん、
そこから意味合いで、こういうなんていう
か、スタンプみたいな。違う、
まったいら、
まったいら、ストレート、それ違う、
うん、そんな感じ、
そんな感じ。
フラットタイヤ。
あ、フラット、
はい、フラットタイヤっていう、
フラットタイヤっていうのがパンク。
フラット、
フラット、そうですよね、うんうん、
タイヤがまっすぐになっちゃう、
はい、は
ー、パンクは通じます。
でもなんとなくタイヤが入ってるんですね、フラットタイヤ。
そうそう、まっすぐなタイヤになっちゃうっていうね。
はー、
まあまあ、あのそういうことも勉強に生かしていきたいなとはい思いますが、まあ、いろいろちょっとそういうこともありまして、
はい、
あのまあ、ちょっと心引き締めてですね、
うん、
平成最後ということで番組もお届けしたいなと思いますが、
はい、でも気をつけることって何事も大事ですもんね。
そうなんですね、
やっぱり注意深くというか、
なんかね、あのちょっと先週もね、今こうヤシの実で喋ってますが、はい、先週ちょうど今週月曜日にあのひまわりネットワークの方で、うん、ラジオラビットさんの方でもやってたんですけど、まあ、何をじゃあ平成で、いろいろ意識していかなきゃいけないかっていうところで、はい、終わっていくってことと、
うん、
まあ、令和になっていくんでどうしようかみたいな話をちょうどしてて、まあ、とりあえずじゃあって言って番組のタイトルコールを取り直そうと。
ああ、そうか。でもこっち あのヤシの実 FM の方は4月で変わりましたもんね。
そうで、向こうはね、うん、5月から変わる予定で、
令和だから
令和に合わせて切り替える、
うん、
でやっぱなんかこう新しいこと始める気分っていうのがね、すごくこうできてきたり。
そうですね、なんか新年度迎えるとか新年迎える時の感覚にちょっと似てますよね。
なんかね、珍しくないですか、あの、うん、まあそうね、すごい毎回あるわけではないけれど、
はい、
5月からこう新しい気持ちに始めるって、
うん、確かに。なんかね、あの夏休み明けとかの9月とかも、まあ、学生さんとかはね、
元旦とかさ、
うん、
なんか4月とか、
そうですね、
9月からとかってなんかあるけど、うん、5月ってどうですか。
だって、ね、新年度始まったばっかりですから
ね、
あんまないですよね。
うん、あんまりないよね、
うん、珍しい。
だからまあそういう意味で言うとすごい大きなことですよね、
はい、うん、
だからやっぱりこうここで、来年度向けて、
はい、
どんな風に時代、新しい時代に向けてですね、
はい、
どうしていきたいかなんて話もしたいなと思って
ね。え、なんかね、
どうですか、しーちゃんは令和
どんな風にしていきたいか。
令和元年ですよ。
令和元年、まあ、令和ベイビーは産みたいですよね。
お
ー、相手もいないけど
早いですね。
早い、気が早い。そう
ベイビーまでね、
ベイビーまで。
でも令和ベイビーはあり得るんじゃないですか。
まあそうですよね、そうですよね。
全然逆に言うと令和でしか、
うん、
令和超えてベイビーは難しくないですか。
逆に、でも逆に令和どれぐらいあるかね、まだ分
かんないですけど、まあ、100年はないにしても、
うんうん、
でも令和ベイビー以外はね、
はい、
なかなか難しいですね、ま
あ、そうですよね、
うん、
あとは、あ、今日あの冒頭でもさらっとお話ししたんですけど、はいはい、まあ、その片付けとかして、まあ、ミニマリストまではいかないけど、うん、まあ、結構部屋をすっきりさせたいな、集中できる空間を作りたいなっていうのは最近すごく思ってます。
来年度の新しい年はそういうキャラで、
そういうキャラ
でいきますか
ちょっと集中できる空間作りで勉強とかしちゃったりして、
はい、片付けキャラで、
そうもっと、まあ、家好きなんですけど、
はい、
より良いあの空間作りをしたい。そしたらもっと家出なくなっちゃいますけど、
うんうんうん、あのやっぱりちょっとこう、僕もさっきふと思ったんですけど、
はい、うん、
あの車の中でちょっとあのね、そのさっき言った、はい、いろいろトラブルがあって、
パンク事件、
まあ、出さなきゃいけないんですよ荷物を、ね、
あ、
やっぱりそうは言ってもやっぱりこう意識すると、うん、あの余計なものとか、
はい、
いらなそうなものをちょっと乗ってたりとかするわけですよ。だからやっぱここはきっとまあこういう整理とか、
はい、
整理と今しーちゃん言ったようなことを、うん、この平成最後にして、まあ、元年迎えた方がいいのかなみたいな、あの大晦日の前の日みたいな気分。
そう似てますよね。
そう似てます。
大晦日の時も、うん、その変わる前に掃除しなきゃとかってなるじゃないですか、うんうん、その感覚にちょっとこの言語変わるの近いなっていう風に。
そうなんですよね。で私もあの皆さんも行かれてるかもしれないですけど、ちょうど先々週ぐらい、
はい、
伊勢神宮に行ってきまして、で、まあ、一応年が変わると 年号変わるということで、だから自分たちもそういうこう節目というので、はい、まあ、そういう風な意識で行ってきたんですけど、うん、やっぱりその思いがすごくこうね、なんていうのかな、ちょうどこうすっきりこう、
はい、
終わりって次の時代みたい なんかこう、ね、さっきの曲も素敵な夢を叶えましょうでしたけど、
はい、なんかジーンとね来ましたよ。
そういう感じで次のステップを踏んでいくっていうのが、もうひしひしとなんかね、はい、行くと実感として湧いてきますね。
そうですね、まあ、テレビでもラジオでも何でもね、もう言語変わる言語変わるってもういろんなところで耳にしたりとか目にするから余計にですよね、
うん、新しい年はね、やっぱり僕も今年はですね、やっぱりこういろいろやってきたので、
うん、
新しい時代になると、
はい、
でちょうどね、僕らもちょうどこういい年代なんですね。今年こう令和ってこともあって、うん、同窓会をやりましょうとかね、そういう話が結構多かったりとか、
はい、
やっぱりこういいタイミングなんですよね、うん、年的にも年代的にも、
はい、
でだからこう昔もこう思い起こしながら、なんかちょっと一区切りじゃないけれど、
うん、
みんなで集まりたいなとか
振り返るみたいな、
そう振り返るとか、まあちょうどこのあと半分ぐらい終わったところで次の時代をじゃあどういう風にこう、いい年代になって過ごしていこうかみたいな。
なんか中澤先生たちの会はすごい内容が深そうですね、話の内容が。
いやでももう本当にみんな、あの若い頃って学生だから、
あ
学生服着て本当学生じゃないですか、
はい、
学ラン着て、うん、だけどもう今はいろんな仕事してるし、
はい、
境遇もバラバラでしょ。
あ情報共有もしつつ、
そうだからもう全然違うんですよ、
うん、
やっぱりあの人によって、
はい、
住んでる場所も全然違うので、うん、全くやはり私あの文系なので、
はい、
特に女の子が多いんですよ。
あ、
はい、私はもともと英語志望なので、
はい、
特に一昔前は英語を志望する男子学生は少ない。
あでも私が大学生の時もやっぱり男の子少なかったですね、英語系は。
僕のクラス高校は豊橋南なんですけど、
はい、
南のうち44人だったから、44人中12人男の子で、
は
あ、だから30人以上女の子なんですよ。
すごい、4分の3は女子。
女子なんです。
あ
だからあの結構結婚ご結婚されて、
はい、
本当にいろんなとこ行かれてる、
うんうん、
の率が高い。男の子の方が半分ぐらいはまだやはり地元にね、いるんですけど、だから結構それを見ながらですね、ああもうなんかいろいろだなと思って、
はい、
ちょっとこうそれも見ながら平成に浸ってました。でも平成じゃないんですけどね、学生時代は、うん、
ああそっか昭和、
そうそうそう、
うんうん、
昭和って、
はい、
もう飛び越えちゃってますけど、
はい、
あそうするともう30年経ってんだなみたいな。
早いですよね、そうやって考えると。
そうなんですよ。だ平成4年5年か5年から10校始めてますので、
はい、私も5年生まれです。
ですよね。だからちょうどその僕は塾のお仕事時代がちょうど平成なんで、なんとなくそれが終わるわけじゃないんですが、
はい、
ここで新しいスタートを切らなきゃいけないような気がすごくするんですよ。
平成で始まってるからこそ、
そうそうそう、平成で始まってるからこそ、まあ今年は本当にこう、まあ今はどっちかっていうと、地域貢献、
はい、
やっぱりこう地域を盛り上げていく、
うん、
まあ、豊橋もそうですし、まあ、この三河地方で何か愛知県で何かっていうようなイメージで頑張っていこうと思ってるんですけど、
はい
はい、
地元密着で、
そうそうそう、だからそうなってくるんですね、不思議と。なんかあの平成の時は全国へ出てきたい気持ちが強かったんですけど、
うん、
だいぶそれがなんかできてきたので、だんだんこう豊橋に戻ってくるって、もっと言うと地元の町内に戻ってくるみたいな。
あじゃあ先生は令和の時代はもういつも先生いろんなとこ飛び回ってるイメージですけど、 豊橋ステイ率が高くなると
予定です。
はあ、そうなんですね。
今年は元年ぐらいはですね、
はい、
そんな気になる時来ますよきっと。
でも私そうですね、あんまりあの全国志向がそんなないので、
あの、まあ、全国志向ではね、なんかね、やっぱりこういろいろ思ってって探すんですよね、うん、あのいろんなものをね、こうどういう風にしていきたいか、
アンテナ張って、
そうそう、で豊橋をものこう最初の自分のこう始めた、
はい、うん、
本部校もそうなんですけど、こう全国的に見てこういろいろこう情報とか、
はい、
教育のこうみんなが今どういうことしてるかとか、
うん、
そういうのをこうどんどんどんどん僕が吸収してきて、
はい、
地元でこうやっぱり皆さんにも知っていただきたいっていうのがあって、
うん、
なんかいろんな情報を吸収しに行ってるようなイメージが強いんですけどね。
学習とかもやっぱり地域性みたいなものってありますか？
うん、ありますね。
はあ、愛知はどんな、
愛知はでもやっぱりあの特に、まあ、結構都会というか都市が多い、あの人が多いんですが、
うん、
でも効率志向じゃないですか。
おー、東
京からね、
はい、
東京とかやっぱり関西系行くとやっぱりそうは言っても私立決定方も多いので、
うん、
やっぱり珍しいと思いますよ。あの田舎だったら公立志望が多いと思うんですけど、
はい、
やっぱり私立志望の子がやっぱ多いから、
はい、
そういう人が多いところはね、
うん、
だから愛知県ってやっぱり公立強いんだなっていうんですけど、
そういった地域性も出るんですね。
出ますね。だからやっぱりその愛知県でっていうとやっぱりその塾もいっぱいあるし、
うん、
勉強もすごい、やっぱり大学もいっぱいあるし、大学が多いっていうのは本当に多いんです。
あ、ないところは本当になくて、みんな大学進学を機に地元出るっていうところもありますもんね。
そう、愛知県は愛知県で行けちゃうじゃないですか、
はい、
まあ、東京1個もいるが、ね、関西1個もいるけど、
うん、まあ、でも地元の大学通ってるっていう子も多いですよね、愛知県は。
多い、多い、多いです。で地元戻ってくる子結構多いんで、
うん、
だからやっぱお仕事もあるんだなって。
よかった、愛知に生まれて。
うん、いいと思いますあのよくあの塾の塾先生で言うと、やっぱりあの田舎っていうか、やっぱり地方行くと、うん、やっぱお仕事として塾の先生ぐらいしかないっていう、ね、話もあったり、逆に、はい、
そうも愛知県恵まれてますね。
愛知県はそれ以外のお仕事いっぱいありますからね、
うん、
そういう地域もあるみたいですよ。
はい、
だからあのそういう地域でも英語勉強できるようにとかっていうて考えていくと、うん、とてつもなくこうエリアとかね、
うん、
やることは広がってくるんで、
課題がそれぞれいっぱいあるから。
そうなんです、
ね、やることだらけなんですね。
じゃあ学校のね英語をどなんとかしてあげたいとか、
うん、
塾の英語なんとかしてあげたいとか、思いがどんどん馳せていっちゃう。
はい、
まあ、ただやっぱり最終的にはまああの限界がありますのでね、やっぱり自分のこう生まれ育ったところっていうのをきちっとこう、うん、やっぱり頑張っていくっていうのが原点かと。
はあ、先生はいつもまあいろんなことやられてますけど、うん、はい、今一番なんかやりたいこととか、なんかこれがやるべきことだなみたいなのって何ですか？
ああ、そうですね、うん、今は一番今は何が一番僕の中でやりたいというか、思ってるのは、
はい、
とにかく今英語教育すごい変わってきて
るん
です。で英語教育変わってきてるんですけど、僕はやっぱり英語専門ですし、
はい、
で塾も当然やるんですけど、その英語教育が変わってくんだけど、本当に変わってくっていうこと自体を実感されてる方少ないんですよ。でどうやって変わるかも分かんないです、みんな初めてだから。
いつ変わるんでしたっけ？
もう今徐々に変わって、で変わってってるんだけど、何が変わってどうだっていうの分かんないです。なんでかっていうと、変わってからの人たちじゃなくて、変わる前の人たちだからね、学習的に。だから特に英語喋れるようになった人じゃなくて、喋れなくて困ってる人たちがもう全員同じことやらなきゃいけないっていうことなので、
はい、
だいぶ、うん、なんていうの、一部の人だけじゃないことになってきてるんですよね。
あ、
そこをやっぱりこう大きく変えていきたい。
はい
はい、
もっと実感を沸かせて
とか、もう喋れるようになって話せたりとか、
うん、
英語をその実際使えるようになるために何ができるかっていうところで、僕らがずっとやってきたことが今やっと皆さんが意識されるようになってきてるので、
うん、
僕らやっぱ先にやってるというとちょっとまあ、はい、あれなんですけど、やっぱ取り組みはずっとやってるつもりなので、うん、その時代がやっぱ追いついてきたので、またその先一歩行かなきゃいけないので、
うん、
そこをすごくこれから地域で頑張りたいなっていうのは一番あります。
まあ、英語が今まで以上に必要となってきて、
うん、
でなんかやっぱり英語ができるってなったら、うん、まあ、いろんな幅が広がりますもんね、まあ、仕事だけじゃなくて。
逆にね、困らないと思うんですよ、翻訳機もあるし、うん、
はい、
だから別にあの英語だけ喋る分なら困らないんですよ、
うん、
ただやっぱり対人とのコミュニケーションって、はい、英語だから日本語だからじゃなくて、やっぱり言語をちゃんと喋れた方ができるに決まってるん で、
うん、
で文化背景も分かるし、
はい、
だから日本人としてこう英語を喋れるようになるっていうのはやっぱり僕らの目標ですし、
うん、
そこはやっぱりその英語ただ喋るだけとか、
はい、
旅行行ってっていうのはもう多分翻訳機で十分だと思います。
それだけ進んでるってことですよね、翻訳機の機能も、はい、
でやっぱり実際喋ってここで例えば、ね、母国語で今、
はい、
日本語でしーちゃんってやってますけど、
うん、
英語でやらなきゃいけなかったら本当に伝えたいこと伝わるか分かんないじゃないですか。
ああ、なんか、まあ、片言っていうか
簡単になっちゃうでしょ。
そうですね、日本語みたいなニュアンスで伝えようって思ったらまたちょっとね、難易度が。
海外からお客様が来たら、
うん、
それ例えば英語で本当今みたいな話でできるかっていうところで言うと、はい、なかなか大変じゃないですか。
うん、
こういうのが本当にみんなができるようになってくると実感としてコミュニケーションも、
うん、
でやっぱりその、日本っていうかその日本も頑張れるんじゃないかなと思うし、
はい、
あの子供たちも頑張れるんじゃないかなと思うので、
はい、
まあ、それを目標としてるんですよ国はね、
うん、
だけどやっぱりその辺をちょっとやってきた身としても頑張らせたいなと。
ああ、みんながみんな英語喋れるようになったらいいですもんね。かっこいい、日本かっこいいですよね。
まあ、だからそうそう話せるか話せないかって本当にね、さっき言った本当に今だいぶもう進んでますからね。
はあ、
まあ、やっぱハートを持ってやりたい、
はい、熱い気持ちです ね、 ですね、いつもの
間違いなく、
うん、
でもやっぱりね、あの今すごくタブレット化を推奨してますが、
はい、
あのしてきたんですけど、うん、やっぱある程度までいったらあの次はあのノンデジタルで、
はい、
アナログでいきたいと。
逆にいやでもタブレット先生から、まあ、いろいろ、はい、おちびさんたちもタブレット使っててとか、はいはい、まあ、なんかうちの子がもうスマホ使いこなしちゃってさとか聞いてたんですけど、
はい、
この前、まあ、ベビーカー乗ってる、まあ、赤ちゃんとまでいかないですけど、はいはい、それぐらいの子が普通にスマホあの片手でね、片手で持って一本の指でピッピッピッって触ってるの見て、おすごいって思いました。実際見てみると
すごいですよね、
うん、
だから次はあのやっぱそれが当たり前になってくるから逆にアナログ化して、
はい、
頭を使えるようなものっていうのを僕らが提案してくれる。
うん、デジタルだけになっちゃうとまたいけないですもんね。
まあまあ、うん、言われは難しいんですが、
はい、
やはり頭を使えるっていうのはすごく人間の特権だと思うので、
うん、
頭を使って考えていくところにいかに近づけるかっていうのはまあ僕らの課題だと思いますので、
はい、
その教育をしていきたいというのはありますね。まあ当然英語もそうです、うん、だから機械に頼らず翻訳機に頼らず頭で自分でこう英語がこう理解できて話せるっていうのに、
うん、
もうそうですし、ものの考え方仕組みもそうですから、そういうものをちゃんと実感としてね、自分で考えてできるようにしたいっていうのはまあ目標ですね、令和の。
もうデジタルって時代の流れになってますけど、またアナログの流れっていうのは来そうですか？
もう
来ますか？
来てますよ。海外なんて特にそういう業界で働かれてる方の子供さんたちは、
はい、
逆にそういうこう自分で考える力を学ぶようなところに通ってる傾向があるっていう話もありますしね、
はい、
だって当たり前にデジタルはもう使えるわけだから。
すごいですね。
だからまあやっぱりそこは伸ばしていくときに共存していくっていうのはすごく大きい話じゃないかと思いますね、
うん、はい。いやでももう教育の方法とかも、うん、その昔と比べたら今って無数にあるっていうか、
うん、
いっぱいあるから、やっぱり学ぶ側も取捨選択していくのってすごく大切なことになってきますよね。
そうですね、
うん、
だからやっぱりまあこのね、いい機会なので、まあ、何かしら新しい思いを持ちながら、
はい、
お子様方もお母様方もね、お父様方も、
うん、
ご家族みんなでいろんなこと思うのにちょうどいいかなと思いますね、
はい、
スタートとしては、
うん、
やっぱりいろんなことがこう起こってくる気やすいし、まあ、時代スピード感早いじゃないですか。
早
いでしょ
う、
もう昔ってしーちゃんの昔、僕の昔だいぶ違いますけど、
はい、
全然違うんで、
うん、
やっぱりこのスピード感の中でどんだけ頑張っていけるかってすごく大事だと思うんで、はい、全然多分流れてる速度がね、
うん、
違うっていうか、一日にやれることが増えましたよ。
今の時代便利になったから。
そうなんです。
そうですね、
だってまだいっぱいですけど、
うん、
例えばゴールデンウィーク中の多分宿とか探そうと思ったら探せちゃうんですよ。
ああ、もう今ネットで申し込むにしてもいろんなサイトとかいろんな方法がありますよね。
例えばもう行きたいと思って頑張れば、
うん、
まだ行けるとこ探せちゃうけど、昔だったらもう予約でいっぱいとかだったらもう
電話とかですもんね。
諦めてますからね、うん、今電話なんてかけるかっていうと、
確かにもうネットとかでピッピッピッって
ね、僕はまだ電話派なんで、
はい、
電話しますけど、うん、しーちゃんはネットでしょうね。
そうですね、あとネットとかの比較サイトとかだとそれこそ安いところ、安くて良さそうなところがあったりとかもありますからね。
そうですね、そう使いこなしちゃってるからね。
そうですね、前友達から教えてもらった旅行サイトかなんかも、
はい、
こんな安いのっていうぐらい安いサイトとかあって、うん、やっぱ知らないと損だなって思いました。私それ知らなかったので。
その分だけ忙しいですよね。
うん、
普通だったら旅行行かずに諦めても、
はい、
調べれちゃうから、調べれ
る、うん、あ、じゃあ行こうってなりますからね。そう
そう、やっぱりね、あの時代も変わるということをちょっとその話からも実感しましたので、
はい、
あのじゃあ令和は新しいこともそうですが、
うん、
思いを持って突っ走ると、
はい、
はい、いうことでどうでしょうか。
そうですね、突っ走って熱い気持ちで、
はい、
頑張っていきましょう。
平成はお世話になりました。
お世話になりました。
来週から令和として、
あ、そうですね、
はい、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。